いらしてくださいました。本日も楽しく進めてまいりましょう。本日は FX ナイトホスピタル特別公開イベントでございます。会場の皆様改めましてこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆様、ここからですのでちょっとご説明させていただきます。今日は公開放送バージョンなのですが、 FX プライムのチーフストラテジスト高野康則さんが問診票と価値パターン分析の結果をもとに会場の参加者のトレードを診察してくれます。皆様もたくさん悩みがあるかもしれません。ツイッターなどなどでぜひご参加ください。それではもう早速本編に入りますよ。今日は問診票をお越しのリスナーの方に出していただきました。問診票ではどんなことを伺っているかというと、トレード歴とか勝率とかお悩みとかいろいろ伺っているので、そちらからちょっとご紹介してまいりたいと思います。ではナースは高山恵美里ちゃんと延時なるみちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
では問診票の結果をお願いいたします。
それではまず相田さんからですね、よろしいですか。あ、ヒロさんから、はい、順番変えましょう。ヒロさんからお願いします。
はい、ではヒロさんから問診票、あ、問診させていただきたいと思います。じゃあまずトレード歴を教えてください。
トレードは始めて2ヶ月になります。
あ、2ヶ月、私たちと同じぐらいですよね。 ほやほやですね、成り立てそして、得意とする通貨ペアと苦手な通貨ペアを教えてください。
得意なのは、ユーロ円で、苦手なのはドル円です。
あ、そうですか。メインの時間帯は何時から何時くらいですか。
大体いつも夜10時から翌、2時ぐらいまでがメインです。
で、トレードの頻度はどのくらいでしょうか。
日によって違うんですけども、3回から、大体5回ぐらいにしてます。
はい、はい、で、ポジションの平均期間はどのくらいでしょうか。
いろいろなんですけども、大体平均すると3時間程度だと思います。
はい、ロングとショートの割合はいかがですか。
大体、買いが3、売りが7ぐらい、大体売りが多いですね。
ドル円の場合ですね。
ドル円の場合ですね。はい、
ユーロ円は
2対8でやっぱり売りが多いです。
あ、その勝率はいかがないかほどですか。
ですね、37% だったんですが、今日ちょっとまた下げたばっかりで。
あ、下げたばっかりです、はい、あ、そうなんですね、はい、下がっちゃった感じで。で、利食いの目標幅はいかがですか。
目標幅というのは、その都度はチャートを見て判断しているような状態ですね。
損切りもそのような感じですか。
そうですね、損切りも一番近い安値とか、そういったものを、根拠にしています。
そして勝ちトレードの平均ピップ、負けトレードの平均ピップを教えてください。
勝ちトレードの場合が9ピップ、はい、負けの場合が6ピップですね。
で、ちなみにファンダ派ですか、テクニカル派ですか。
まだ始めたばかりなので、あまり言えないんですけども、一応テクニカル派ということになるんじゃないかなと思います。
はい、そうですか。で、ニュースなどの情報ソースは、
特に見ていないというか、そのニュースがあったとしてもそれをどういうふうに活かしたらいいのかまだわからないような状態ですので、はい、
そうですよね。使っているテクニカルの種類は何ですか。
MACD を見ているんですけども、これも多分まだちょっと活かせていないような状態ですね。
FX 以外にやっている投資は他に何かありますか。
今のところ特にありません。
最後に、ご自身の性格はトレード向きですか、それともどうですか。その理由は何でしょう。
僕はちょっと数字に弱いものですから、そういった意味ではちょっと向いてないかなと思うことはあるんですけども、ちょっと熱くなりにくいようなところが自分としてはあるんじゃないかなと思っているので、その部分に関してだけは向いているところなのかなというふうに考えています。
あ、そうですか。ありがとうございました。では先生、
ですね、一番ちょっと気になったのがこの貸しトレードの平均ピップとマーケットトレードの平均ピップが、まあ、デイトレードだからということはもちろんあるんですけれども、ちょっと小さいなという気がしました。で、おそらく見ているチャートがですね、時間が短すぎるのかなと思うんですよね。今どんなチャートをご覧になってますか。
始める前に、はい、まず日足を見て、はい、1時間足、はい、30分足、はい、で、最終的に5分足ですね。判断するときは5分足で判断してます。はい、
ちゃんと日足からご覧になってますよね。
そうですね、うん、もうちょっと、まあ、勝ちでも負けでもですね、我慢をした方がいいのかなと思うんですよね。はい、で、まあ、テクニカルを中心にして やられるというのは非常に僕は正しいと思います。ですから、まあ、そうですね、もちろん、実際に取引をなさるという非常に大事なことではあるんですけれども、シミュレーションというかですね、デモトレードをもう少し使ってみて、いつも自分がやってるやり方だけじゃなくて他のやり方をやってみる、あるいは、例えば MACD を使うんであればですね、時間足の MACD を使ってそのままその通りにじゃあやってみたらどうなるんだろうとか、そういうことをですね、ちょっと試して、見られるのがいいのかなと。で、先ほどストップロスの場所でその直近の高値とか直近の安値とおっしゃってましたけれども、直近というのがどういうことかというのもあると思うんですよね。例えば5分足の直近の高値というのと、例えば時間足の直近の高値というのはだいぶ違ってくるので、そこがですね、どうもやっぱり近すぎるのかなと思います。で、ストップが近いのはまあ悪いことではないんですけれども、ただ、まあ、そうですね、私の感覚でいうとデイトレードでも利食いが、まあ、その実際にそこまで行くかどうかは別にして 4,50 ポイントぐらいを狙えるようなところでポジションを取りたいなと。で、ストップロスはそうすると20ポイントぐらいかなと思うんですけれども、ただ、ドル円だとですね、まあ、難しいですよね。正直ドル円で50ポイント取りに行こうっていうのはデイトレードではなくて下手すると1週間ぐらいかかるので、ドル円ではなくて違う通貨、まあ、ユーロ円を得意ということなので、ユーロ円だとそのぐらいの値幅ありますので、やっていただいてもいいかなと。ですから、まあ、ちょっとチャートをですね、実際の理解をするときに見るのも5分ではなくてもうちょっと長い方がいいでしょうし、あとストップロスを決める場所を見るときはさらにもう少し長いもので決めていただいて、利食いの場所なんかもそれに従って、そのもう少し長めのものを見て決めていただくと、もうちょっとこう両サイド伸ばせるんじゃないかなと。まあ、両サイドって本当は損切りは伸びない方がいいんですけれども、ただ6ポイントということはもうほとんどこう意味のない動きだと思うんですよね。やはり意味のある動きで勝ったり負けたりできる方がいいと思うので、そうじゃないとこう考えてもこう無駄になるというか、サイコロ博打と同じになってしまうので、あまり短い、あまり細かい値動きに関しては、ですから、もうちょっと長いチャートをぜひ見ていただくっていうのと、そうですね、あとは私の大好きなトレンドラインを引くっていうことを、まあ、習慣づけていただいて、それとその MACD であるとかそういうものを組み合わせて使っていただくと、多分もうちょっと精度が上がるのかなと思います。
ヒロさん、トレンドラインって引いたことはありますか。
基本的には毎日引いてはいるんですけども、まあそれでうまくいくかどうかっていうのはまた別の問題だっていうか、
それもじゃあデモトレードとかしていろいろ使ってみるといいですね。で、
それもですね、多分5分足のチャートでトレンドラインを引いてもあまり意味がないので、まあ、できれば時間足よりぐらいからもうちょっと長いもの、4時間足とかで、でそのトレンドラインを割り込んだり上抜けたりする時がやはりチャンスが多いので、それと例えば MACD のそのサインが同じ方向に出る、 例えばこうトレンドライン割り込んで下がり出したときに MACD も下向きのクロスが出ているというような時であればですね、さらにその角度が上がるので、でそういうトレードの仕方をしてもらう、一つの理由ではなくて二つぐらいの理由でトレードをするようにすると、その無駄玉が減るんじゃないかなと思いますね。
花子ちゃん2ヶ月目ぐらいってどんな感じでした？
2ヶ月目ですか、うん、ひたすらチャートを見てプリントアウトして、ここで入ったらここで決済しようとかっていう仮想妄想トレードばっかりやってました。
妄想トレード
でもその時のエントリー基準と今のエントリー基準って結構違いますね。どんどんこう自分で精度を上げるというか、これはダメなんだなって、2ヶ月目って結構いろんなことを試して、あ、これはダメだとか、こっちをやってみようとか、結構いろんなインディケーターとかも見たりして試行錯誤真っ最中でした
いろんなものを見てみるっていうのは大事なんですよね。で実際に使うのはその中から本当に自分がこれだっていうのだけを使うようにしてもらいたいんで、そのいろんなものを試すためにはその過去のデータをいろいろ見てみて、良さそうなやつを使ってデモトレードをやってみるっていうのが一番いいと思いますね、はい。
川島さん、これ勝ちトレードの平均ピップスとか負けトレードの平均ピップスって大体どんな、ね、
毎月変わるんですけど、大体40とか50が多いですね。40ピップス50ピップス。
あ、そうですか、はい、
で結構均衡してます皆さん、
勝ちと負け、
勝ちと負け、ただそうですね、いい時はやっぱり勝ちが60ピップスの負けが40ピップスとかっていうのが2ヶ月ぐらい前かな。
ユーロが下がってる時ですか？
下がってる時に。
さすがミンタメですね。さすがミンタメですね。
じゃあちょっと上がってますね。
デイトレの人もいるし、中長期の人もいるんで、一概にはちょっと比べられないんですけど。
でも勝ちピップスはもうちょっと伸ばしたいですね。
そうですね。はい。
あと、精度を上げたいということだったので、いろんなものを試してみられると。
そうですね、最終的に見るのは僕はせいぜい2つか3つだと思うんですけれども、ただその何を見るかというのは、その人のなんていうんですかね、性格であるとか、その人のこうフィーリングに合うものを使ってもらいたいので、まあ、おすすめは移動平均と MACD と、それから RSI、それからまあ、ボリンジャーバンドはその1シグマ2シグマで売るとか買うとかっていう使い方にならなければいいと思います。そういう、まあそのぐらいですかね。あとストキャスティックスはあんまり僕は信用してないので、そういったものの、まあ、組み合わせ、ただ同じようなものを2つ組み合わせるのではなくて、なるべくオシレーター系とトレンド系、まあ、チャートの方を見ると出てますので、そのうちのから1つずつを選んで、主菜1つに副菜1つみたいな感じですよね。でそれとあとはその自分で線を引くっていうことで、まあ、線に乗ってるうちは押し目買い、線を抜けたら戻り売りみたいな、そういうことなんですけど、はい。
お悩みツイッターでも寄せていただきました。トレンドラインの支点に悩んでます。どっから引くか。
ですね、本来は安値、もう一大安値っていうか、まあ、そのチャートの中の一番安いとこから引く、一番高いとこから引くっていうのが本来なんですけれども、まあ、特に短い、まあ、短いといっても、日足ぐらいでも意外とそう綺麗に線が引けない場合があるので、その場合は、まあ、例えば、最安値に近いところの、まあ、1本、2、3本の中からうまく引けるところを探して、そこで引くっていうのがいいと思いますね。
なんか当てはまればいいんですかね。
いろいろ引いてみて、うまくこう何回も止まってるようなのがあればですね、それが一番いいところですし、あとは平行線を、まあ、例えばサポートラインだったら下にこう引いて平行線を持ってって、上もうまく止まってるところがあると思うんですよね。でそれがやはりその時の相場の勢いを一番正しく表してるっていうふうに考えられます。
平行線もうまく引けるところ、はい。利食いも損切りも幅が小さいんですねっていただいていますね。2ヶ月ぐらいって、エミリちゃんも2ヶ月ぐらい？
そうですね。私たちも初めて、勉強し始めて2ヶ月ぐらいなので、
共感するところは。
そうですね。初めてのわからなさっていう、どこから入っていいのかっていう、なんか目の付けどころ、をどこにしたらいいのかっていうのを、すごいなんか助けてほしいっていう気持ちっていうのはよくわかります、
うん。 なんか分かんないとこが分かんないんですよね。
そうなんですよ。どこから勉強していっていいのかっていうのが分からなくて、
あとさっきあのニュースで何を見てどう判断したらいいかよく分からないというふうにおっしゃってたんですけど、それはぜひあのプライムストラテジーを見ていただいて、最初はよくわからないと思うんですけど、こいつこんなこと言ってるなって、まあ、例えばその気になるところだけでもメモしておいていただくと、それが例えば1ヶ月2ヶ月見てる間に、この間の時と同じようなこと言ってるなとか、この時はこういう感じなのかっていう、だんだんこうパターンというかそういうものが見えてくると思うんですね。で、まあ、プライムストラテジーの後半のチャートは非常に僕私のわがままなというか、自分はこうやりたいっていうものなんですけど、前半のファンダメンタルの話は、世の中で今こういうふうに見られてますよっていう、特に起きたことに事実に関してはですね、お話してますので、今後のことに関する解釈はご存知の通り私はだいぶ偏ってはいますけれども、はい、
高野さん、やっぱり拝見してると、こう本当に同じような材料でも流行りがあるっていうか、今月はすごく注目されてるけど、はいはい、先月はそんなに注目してなかったなとかありますよね。は
い、最近で言うと日銀の決定会合なんていうのが、1月までは誰も見向きもしなかったんで、で2月も見向きもしてなかったのに急にそんなことしちゃうの。で3月4月はめちゃめちゃ注目されてたのが、もう5月ぐらいになってだんだん飽きられてきて、もう6月はほとんど誰も注目してなかったという感じですね。はい、
なるほど。ツイッターでいただきました。俺は MACD と RSI とトレンドラインでやってるが、今週はドル円1時間足がうまくはまった。あ、なるほど。フィボナッチはしっくりくるとこで引くでいいのか。
フィボナッチはまあ最安値から最高値、その期間のですね、でやはり引くべきですし、あとはその僕がよく使うのは、例えばこういうトレンドラインがこう引けて、
こういうっていうのは今ドーッと上に手を上げてらっしゃる、
これ上昇トレンドライン
そう、右肩上がり
の上昇トレンドライン、一応ユーストリーム向けにこうやってますが、引けて、これが抜けたら売ろうとか思うじゃないですか。その時に売った後にその前の高値と、トレンドラインの始まったところの安値のフィボナッチを計算というか、まあ書いて、でどの辺まで行くだろうっていう目安にしますよね。
主に日足、4時間足、花子足を見てトレードしています。
花子足っていうのは何、25時間ぐらいですか。
花子足が長いっていう噂が、
いいですよ、そんな
私の膝が出てないからかなと思ってちょっと上げていこうかなっていう
対抗しないでください、
は
い、
思わぬところから盛り上がりましたがプライムナビゲーターのチャートに引いたラインを各足で保持するようにしてほしいですというご要望でしょうか。
はい、そういうご要望よくいただいてます。すいません。
5月の平均は勝ち39ピップス、負け29ピップスでしたって、これ、川島さん
一応5月の今結果見て報告しました。はい、ドル円で、その数字です。プラス39ピップスで、負けは29ピップス。で、勝率としては 55%。
あ、いいじゃないですか。儲かってるじゃないですか。
が、5月の皆さんの平均です。
皆さん
の、はい、皆さんの平均、
じゃあ皆さん平均で儲かってるってことですね。はい、勝ちパターン分析使った方
は、よろしいですね。川島さんは？
私5月はプラスです。
おお。5月6月は
プラスです。おかげさまで。
パチパチパチパチパチ。
ユーロが戻ったのによくプラスで。
はい、ユーロが戻った時は何もしないっていう、はい。
何もしない。うん。
ただ見守る。
ありですよね、きっとね。ヒロさん、どうですか、今の話をお聞きになって。
そうですね、今ユーロが上がってる時は何をしないっていうのも、あ、なるほどなっていう感じでしたね。
自分の得意パターンを見つけるっていうのはすごい大事だと思いますね。で、よく野球でもね、自分の打てる球が来るまで待つっていうそれと同じで、で特に見逃しの三振っていうのは一応為替にはないので、 FX の場合見逃しはいくらでも何十球でも待って大丈夫なので、はい、自分の打てる球が来るのを待ってやるっていうのが大事だと思いますね。
その見極めは結構難しいんですよね。
まずはバッティングセンター行ってシミュレーションでいろいろやっていただいて、あ、自分はこういうの意外とだから売りが好きだったんだけど実は買いの方が儲かってるとかいうこともありえるんですよね。こうシミュレーションでいろいろやってみると、
ストレート来たと思ったら手元でキュッとか変化されちゃったりしてね、嫌ですよね。
もうそれすらわからないまま空振りしてるような感じですね。
あとはあれです、よく私が言っているその日記、トレード日誌をつけていただいて、そのストレートだと思ったのに、そのそこからこうキュッて曲がって空振りをしたのか、それともストレートだと思ってストレートが来てるのに自分は空振りをしているのかっていう見極めをしていただいた方がいいですよね。そうしないと何が悪いのかっていうのがわからないので、はい、
トレードしてる最中って結構なんか集中してると周りが見えなくなって、うん、で1週間の終わりにそのトレード日誌を振り返ると、あ、なんてバカなトレードをしたんだっていうのがすごいよくわかります。
花子ちゃんは毎日やったことをつけて1週間経った時に振り返る、は
い、あの土日とかにチャートをもう一回振り返って、うん、ここで入ったとかここで損切りしたとかを見て、明らかにここは入るとこじゃないだろうっていうようなミスが多かったりするので、徐々に減らしていくように見直すことは結構大事ですね。
すごい偉い。
自分が何をしたのかっていうのをちゃんと客観的に見るっていうのは大事だと思いますね。だいたい自分の覚えてることと実際にやってたことってかなり違うことが多いので、はい、
熱くなりにくいということですから、その辺は客観視できそうですよね。
だといいですね。
はい、ただ周りが見えてないっていう可能性はあるので、
あ、それとこれとは別ですか、は
い、冷静でも周りが見えてない場合もあるので、はい、
あー、冷静に見えてないってのべときちゃん怖そうじゃない？
そうですね、大丈夫ですから。そこ
なるみちゃんは冷静なパターンですか？
いや、結構私も危ないパターンなので、ちょっと周りを見ながらしっかり落ち着いてやりたいなって思いますね。
落ち着かないんですよね。全然落ち着いてないんですよね。さて、それではヒロさんからの お悩み診断はこの辺とさせていただきます。また何かあったら後ほど伺います。ありがとうございます。続いて相田さんに伺ってまいります。ではなるみちゃんお願いします。
はい、それでは相田さん、初心者トレーダーの2ヶ月とヒロさんと変わりまして、トレード歴はどれくらいですか？
はい、1年になります。
1年。
はい、
じゃあ少しずつ前ルールが見えてきたところなんですかね。
そうですね。
それでは得意とする通貨ペアは何でしょうか？
ドル円とユーロドルですね。
ユーロドル。逆に苦手な通貨ペアありますか？
やっぱりポン円ですね。
さあ、メインの時間帯を教えてください。
15時から22時ぐらいですか？
15時から22時、はい、トレードの頻度は1日あるいは1週間で何回ぐらいになりますか？
1日5回ぐらいですね。
5回、はい、ポジションの平均期間は
3分から4時間ぐらいです。
ロングとショートの割合はどうですかね？
ロング 30% のショート 70% ぐらいですね。
ズバリその勝率は？
そうですね、6割以上あるとは思いますけど、まあ、スキャルなんでこれは本当に、
すごいですね、6割、だ利食いの目標幅、損切りで設定する幅はそれぞれどうでしょうか？
そうですね、これから伸ばしていきたいってことで4、利食いが40、損切り30ってことで、
これからをまた後で聞きたいですね、いろいろ。あとは勝ちトレードの平均ピップ、負けトレードの平均ピップ教えてください。
そうです、勝ちトレードが15、負けが20ぐらいですかね。
ズバリファンダメンタル派、テクニカル派、どちらでしょう？
はい、テクニカルですね。
テクニカル派。だ、ニュースなどの情報ソースはありますか？
プライムさんとかのニュースですね。
うんうん、使っていただいてるんですね。はい、では使っているテクニカルの種類いくつかありますか？
トレンドラインとボリバンと、はい、MA ですね。あとストキャス。
はい、いろいろ使ってますね。はい、はい。FX 以外にやってる投資はありますか？
クリック株365とか、うんうん、あと株ですね。
ああ、株もされてるんですね。はい、ご自身の性格は？ズバリトレード向き、それともどうでしょう？
まあ、本当研究は好きなんで、はい、まあ、向いてると思います。
研究熱心ということで、今日もたくさん勉強してもらいましょう。高野先生お願いします。
はい、まあ、パッと見てあれですよね、ご自身が一番よく分かってらっしゃると思うんですけれども、残念なのがその損切りの方が利食いよりも大きくなってしまってるっていうところですよね。 ポジションを作るときに、成り行きで作るのとオーダーで作るのどちらが多いですか？
成り行きです。はい、
成り行きで、まあ、成り行きの場合はですね、そうなりがちな部分はあるんですけれども、そのポジション、いつも私が言っているのは、そのポジションを作るときに、ストップロスと利食いをあらかじめその自分で決めて、でそれからポジションを作ってもらいたいんですね。で、そうすることによって、まあ、実際にそこまで利食いが引っ張れるかどうかは別にして、少なくとも当初のバランスは、利食いよりも損切りの方が小さい、できればあの損切りの倍ぐらいの利食いの幅を設定していただきたいんですけど、だからこの目標が、利食いが40、損切りが30となってますけれども、損切り30だったらできたら利食いは60にしてもらいたいんですが、で逆に言うと、そのまあ、ヒロさんも同じことが言えるんですけれども、その60ポイントを狙えるとこでポジションを作ってもらいたいんですね。で、ストップロスをじゃあどこに置こう、利食いをどこに置こうって思ったときに、じゃあ今のレートでポジションを作ってしまったら、その利食いとストップロスがどうなるのか、今やっちゃったら、例えば利食いより損切りの方が大きくなっちゃうなと思ったら、そこでポジション作らないでちょっと待って、まあ、もう少し戻るなり押すなりするのをこう待つっていうことがいいと思います。で、まあ、それでもしかしたらそこまで戻らないで、そのまま下がったり上がったりして自分が利食おうと思ったところまで行っちゃうかもしれないんですけれども、それはまああんまり気にしなくていいと思うんですね。そんなポジションを持ってない時に動くっていうのは、まあ、私も非常に悔しいので、気持ちはわかるんですけれども、まあ、そこでポジションを作って、例えば20ポイント取るために40ポイントのリスクを取るというようなことをするぐらいであれば、その20ポイントを捨てた方がトータルの成績としては良くなると思います。だから常にその利食い損切りを、まあ、きちんと事前に決めておいて、それからじゃあそのためにはどこで入らなきゃいけないのかっていうのを後から決めるというような感じですかね。だから損切りここまで戻ったらしょうがないや、ここまで下がっちゃったらしょうがないやっていうところが一番大事で、でじゃあそこで損切りがまず決まる、で損切りが決まった後で、じゃあ、まあ、例えば買うんだったらどこまで伸びそうなのか、まあ、昨日の高値はどうなのか、さっきの、まあ、今日の例えば東京時間の高値はどこだったのか、あるいはその1週間の高値はどこだったのか、そういうこと、それとかトレンドラインを引いて、まあ、この辺まではあるかもしれないなって、それと損切りのバランスを見て、あ、上上がると思ったより確かに上がるけど、あと30ポイントしか上がらないんだけど、ストップロスを置くのは50ポイント下だなと思ったら、もうそのトレードはしない方がいい。でそこの捨てるっていうのもやっぱ大事だと思うんですよね。だから例えば高めの直球来て、これ打てばホームランになりそうだぞと思っても、でもそれ直球じゃなくてフォークボールかもしれないので、そこで空振りをするよりは、とか変な凡打を打つよりは、見逃しはカウントされないので、 FX は見逃した方がいい。だからさっき、まあ、ちょっと番組前にその勝てると思った勝負をすればいいんですよっていう言い方をしましたけれども、それはそういう意味も含めなんですね。明らかにリスクリワードがこれは投資をするのに値するという局面を待つっていう、まあ、それは実は大変なんですよ。下がると思って、でもここだとリスクリワード合わないからちょっと売るの待とうと思ってる間に下がっちゃうと、あ、やっぱりさっき売っとけば儲かったじゃないかって思って、次また同じような時に、あ、この間やっぱり失敗したから売っちゃえって売ると大体戻るんですよね。世の中そういう風にできてるんで、神様が見てますからっていうのは嘘ですけど、確率の勝負なんで、まあ、100% 勝つこともできないし、100% やられることも非常に難しいんですが、なるべくその勝ち負けを、まあ、勝ちの方を多くする。それから、まあ、ただその勝ち負けは正直、なかなかそのコントロールできないんですよね。負けるときはやっぱり負けちゃうし、勝つときも、あ、なんか危ないなと思ったけどうまくいっちゃったっていうのもあるんですけど、ただ損切りの幅と利食いの幅は自分でコントロールできるので、で特に損切りはですね、利食いはまあもっといくと思ったけどちょっと止まっちゃったからいいや利食っちゃえっていうのはありだと思うんですが、損切りに関してはいや来たけどもうちょっと我慢したら戻るんじゃないかなと思って話すと、大体どんどん追っかけてきますから相場が、そこは自分でコントロールできるのでぜひコントロールをしてください。
損切りの幅っていうのは必然なんですか？
それはですね、僕だ、例えば僕がやるんであれば、その何ピップスっていう決め方ではなくて、チャートで、もちろんチャートのポイントでやるんですね。ただ、その時はチャートのポイントで、例えば、全然動いてないドル円みたいな通貨で20銭。それから例えば、ポンド円がそれが、まあ、1円だとするじゃないですか。で、その時に何をするかっていうと、ドル円のポジションを例えば10万ドル持つ人だったら、ポンド円は20万ポンドしか持たなきゃいいんですよね。同じ金額だから20銭のストップロスで、10万ドルだと、なんだ2万円やられますよね。で、じゃあその2万円しかやられないポジションをポンド円でも持てばいい。1円のストップロスで2万円しかやられないってことは2万ドル持てばいい、2万ポンド持てばいいってことなので、ポジションの大きさを変える。
総リスク量から考える。
そうですね。何ポイントやられるかっていうのは、まあ、自分の快感には非常に大きく左右するんですけど、やっぱり1円取れるとやっしゃーって感じになりますけど、それよりもいくら損するかっていうの、ストップロスを決めるときはその絶対金額が一番大事なので、その大きく動いている相場のときは当然ストップロスもちょっと遠めに置かなきゃいけない。だからそういうときはポジションを小さくする。であんまり動いてない通貨に関してはちょっと大きくてもいいというような考え方。ストップロスがついた時のいくら損するかっていう絶対金額を優先して、それによってその、まあ、いくら以上やられたくないからストップロスを近くに置くんじゃなくて、自分の納得いくところにストップロスを置いて、それでその自分の納得いく金額で収まるようなポジションにする、まあ、うちで言えば1000ドル単位まで刻めますから、はい。
ユースと1000人以上見ていただいているということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高野さんのおっしゃっていることは正しいけど、私には向いてないやり方だなっていう方いらっしゃいました。どういうことだと、
まあ、いろんなやり方あるとは思うんですが、ただ私が、まあ、自分、まあ、FX のお客様の個人的な取引は見たことないですけれども、まあ、何十人か そのディーラーを見ていて、やっぱりそのダメな人っていうのは、そのポジションの量のコントロールがうまくできない人はやっぱ一番多かったと思いますね。当たる当たらないはそんなに差がないんですよ、誰がやっても。おそらく残念ながら、なのでその損するときにどれだけ損をちっちゃくできるかとか、そのコントロールができるかどうかっていうのが一番、まあ、鍵になるんじゃないかなと思います。
相田さん、これメインの時間帯15時から22時ってことですけど、夕方の時間帯とか、こうなんか時間帯で何かこの時間あんまりうまくいかないとかありますか？
そうですね、まあ、15時からトレンド出るときは結構狙ってるんですけども、まあ、そのトレンドが終わってからがなんかよく分かんなくなってくるっていうのがありますね、はい。
そうですね、まあ東京時間終わってというか、ヨーロッパの人が入ってきて、まあ、最初その前日のニューヨークであった材料とかそういうのを欧州の人が消化しようっていうんで、一回、まあ、一騒ぎあるわけですよね。4時5時ぐらいまで、でそれが終わって、まあ、今だとその後はそのスペインとかイタリアの国際相場の動きを見ながら行ったり来たりを繰り返して、であと最近面白いのがニューヨーク時間すごい買われることが多いんですよ。なんでなのかというと、こうまあ、スペインの国債とかイタリアの国債がまあ欧州時間ずっと売られてるんで、ユーロが売られるで、夜中の12時ぐらいになるとスペインとかイタリアの国債の取引がもう終わるんですね。で終わるとこれ以上下がらないからショートカバーが入るんですよ、ユーロの
買い戻し、
はい。
花子ちゃんは時間帯としては夕方とかってどうですか？
一番いいのはやっぱり欧州が始まる頃がそのトレンドが始まるので、うん、なので今だと16時以降とかがいいんですけど、まあ、最近見れないのでなので、まあ、ニューヨーク時間でも動き出すときは、うん、欧州でおとなしくて、うん、ニューヨーク時間で動くっていうときは結構それについていくと簡単だったりするときもたまにあります毎回ではないです
けど、ね、
なんか 100% みたいに聞こえちゃうね。
川島さんは？
そうですね、私も同じになっちゃうんですけど、最近知ったんですけどね、その事実を。
ニューヨーク
時間とかヨーロッパ時間とか、いろいろ高野さんからずっと言われてたんですけど、実際にそれを見ながら乗ってみるっていうのはこの2ヶ月ぐらいで、意識してやってたんですけど、ここ 2,3 ヶ月は結構それで 設けられる相場でしたよね。
あの今はものすごく株が、あの為替が自律的に動いているというよりは債券と株の相場を見ながらやっているので、どうしても株って寄り付きではあっと動いてしばらくぐじゅぐじゅってやってまた引き際動くっていうのが多いじゃないですか。なので、ヨーロッパの入り口とそれから、まあ、ニューヨークの入り口、それからヨーロッパが終わるときでニューヨークの引き間際みたいな、そのあたりが動くことが多いですよね。
あとはたまにあの朝の9時とか、まあ、ちょっと9時に向けて上がっていって、はいはい、何にもないから下がるっていう、昔のあの介入期待ほど動かないですけど、ちょっとした動きがあるんで電車の中で見たりとかっていうのはありますね。
そういう時間帯も意識したりするってことがあるようですが、
まあ、デイトレードの場合はその時間帯ってすごく大事ですよね。
雇用統計の時と介入の時うまくできませぬ、
それは誰でもできないと思うのでやらない方がいいと思います。介入はですね、介入を期待してもしドル円を買うんであれば、例えば、まあ、今だとそうですね、僕は75円台にならないと介入出ないと思ってるんですけど、75円台になって買うじゃないですか。で75円割れても介入が出なくても我慢する。で74円も買う。介入を期待して買うんだったら介入が出るまで我慢するひたすら。
それぐらいの資金力があれば、
そのぐらいのだから金額でやってください
トレンドとレンジの割合は2対8と聞いたことがありますが、体感的にはどうでしょうか。
昔そのレンジというのの、そのどのぐらいのものをレンジというかにもよるんですけれども、まあ、多分1対9ぐらいでレンジだと思いますね。もう
本当ですか。そんなにレンジの時が多いの。
日足でレンジでも4時間足では結構トレンド出てたりするしますよね。なので、まあ、どういうトレードをするかによって、
うん、もちろん、
あ、そうか、
うんうんうん、
見る
デイトレードなら結構トレンドは見えるときは結構見えますね。
うーん、
まあそのそうですね、だからどういう大きさのものをトレンドというかにもよりますけれどもね。
そうですね、でも少し長めに見ると結構レンジの時って多いんですね。
まあ、ほとんどレンジって言ってもいいぐらい で私はレンジ相場不得意なのであ 困ったもんです。
困ったもんですね。
ただあの年に何回かあるその例えばドル円でもあの5円とか10円とか動くのは年に数回はあるので、うん、やっぱそこで取るためにその日頃1円ぐらいで行ったり来たりしているのはなるべく無視すると。
無視する、
例えば、まあ、私の場合はですね、はい、
相田さん最後に高野さんへの質問お願いします。
そうですね、あのぜひ先生の、まあ、得意な勝ちパターンを教えていただければなと思います。
あの私の一番得意なのは、クロス
ユーロ売りあれ、
いやいや クロス円でヘッド&ショルダーが出た時に、まあ、それができるであろうというのを想像してとりあえず、ネックライン割れを1回打ってであのリターンムーブでもう1回打ってみたいな、でその最初の、安値を切れたところをまた打ってみたいな。
花ちゃんありがとう。ヘッド&ショルダー三尊天井、
あ、ちゃんと線引いてほしいなみたいな冷やしですね、もう、はい、すごい長い、あの気の長い話です。3ヶ月ぐらいかかってヘッド&ショルダーこれで、まあ、最初にこう1個2個って出た時にこれヘッド&ショルダーになるんじゃないかなって思い出してヘッド&ショルダーになるまで1ヶ月ぐらいかかってでネックライン切れてからまたさらに 2,3 ヶ月みたいな最後、いやちょっとまあ違いますね、はい、ちょっと後でお仕置きが必要かな。あの教員室に来て教員室じゃないかなんだっけ、そう
ドクトル、
はい、
相田さんどうもありがとうございました、はい、さてここでお知らせです。早くも7万ダウンロード突破、 FX プライムのアプリプライムアプリ S もうご利用されていますか。シンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能、簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。 詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。
FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。
ラジオ日経からのお知らせです。ただいまお聞きのライブストリーミングは、今年7月から IP サイマルラジオ、ラジコにサービスを統合することになりました。これからは、ラジコでラジオ日経をお聞きください。詳しくは、ラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。
原亮吾です。毎週土曜日9時30分から放送中の中央競馬実況中継に出演しています。ぜひラジコで聞いてください。
2012年4月、ラジオ日経はラジコ全国配信開始。パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもご利用いただけます。ラジコで聞こう。ラジオ日経、
ラジオ日経、ラジオ日経。
夜トレプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。 FX プライムの高野康則さんとミス夜トレの高山恵美里ちゃん、特別賞の延時なるみちゃんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プライムチャレンジとは、毎週 FX プライムが指定する取扱商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できるものです。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨で、通貨ペアは全通貨です。普通に FX 全部ってことですよね。
なんかずっとそうですね。
そんな気もします。高野さん、来週の為替相場を見る上での注目スケジュール、トレンドのポイントを教えてください。
まあ、まずはその今週末 の EU の首脳会合がどういうふうになるかというのがもちろんあるんですけれども、まあそれはあの月曜日の朝いきなりボンと織り込まれるので、まあそれが本当にその例えば今日みたいな買いのニュースが出たとして本当にその持続性のあるものなのか、それとも一過性のものなのかというのをまず見分けるのがまあ難しいですけれども大事かなと思います。でそれと来週は ECB の理事会があるんですけれども、木曜日かな。でここでですね、25ベース 0.25% の利下げが、かなり高い確率で予想されているので、まあ、それに向かって、まあ、ユーロ売りが進む可能性があるのかなと思いますね。
今回利下げがあったとして、はい、普通だったら、その通貨売られるんでしょうけれども、はい、リスクオンになって買われるんじゃないかっていうのを読んだんですけど、そんなことはないですか？
ユーロの場合はそれはないと思いますね。アメリカだったらありえますけれども、ユーロはもう要するに苦し紛れというか、もう本当に景気をなんとかしなきゃいけないということでそのやるの であとはアメリカがですね、それこそ QE3 が私は遠のいたと思ってるんですけれども、最速相場になる可能性があるのがちょっと怖いですね。昨日もあの企業業績あんまりいい数字が出てないので、というか、まあ、悪かったじゃないですか大体。で第二四半期全体に悪いんじゃないかって言われているので、そうするとますますそのニューヨークダウがその最速相場みたいになってきて、でも最速されても先月というか今月ですね、前回の FOMC でツイストオペの延長っていうのを決めてばかりなので、これでいきなり大して何もない、ただ株が下がったっていう理由だけで、来月の FOMC で例えばその QE3 やりますよっていうのはちょっと難しいと思うんですね。そうすると、まあ、これまでは割と特にバーナンキさんの時代なんかは株が下がればすぐに何かやってくれたんですけれども、まあ、そういう状況じゃないのかなと。そうすると、まあ、かなりその相場的には痛い感じにはなるかもしれない。
今晩の EU サミットの終わりと、はい、それから来週 ECB が注目、はい、来週末には雇用統計も、
そう、雇用統計もあるんですね、はい、だから結構盛りだくさんなので、そういう意味ではまだあんまり自分でうまくこうトレードの仕方が確立できてないなというふうに思われる方は、 すごくいい勉強の期間なので、実トレードちょっと控えてシミュレーションでいろんなことをやってみるというのがいいかもしれないですね。
見ておくにはいいとこですね。じゃあ
そうですね、だからこういうことがあるとこういうふうになるんだっていうその勉強にもなるでしょうし、でそういう時の逃げ方とかそういうのを勉強するという。
逃げ方、うーん、お二人にワンポイントアドバイス、ここだけは見ておこうをお願いいたします。エミリちゃんとナルミちゃんはどこを見ればいいですか。
最近ですね、あとちょっと最近よく言われているのが、ユーロ月曜日の朝に窓開けて、その前の週の引けと全然違うレートでポンとこう上がって始まったり、まあ、大体上がって始まるんだけれどもすることがあって、その時に必ず その日のうちにそれをこうもうその戻すっていう動きが続いているので、まあ、来週もそれがあるのかなっていう、そのあたりを見てると面白いかもしれないですね。
あ、なるほど。
朝7時ぐらい
ですか。朝7時ですか。
7時起きて、
まあまあまあ、
待ち構えてないとダメな感じですね。まあ、本当はね
今ちょっと悲鳴入りました、
ね、朝7時面白いよチャート。
本当ですか。頭働いてないかもしれないですけど。
そう、夜更かしなの。
朝ちょっと 夜型かもしれない。
それはあの美容に良くないから朝型にしましょう、
はいはい、起きてちゃんとチェックします。
桑島さん、来週もその重要日程のいっぱいあるところとかは、はい、見た目でチェックできますよね。
はい、チェックできます。さっきつぶやいておきましたんで、あのユーストご覧の方はぜひ見てください。そして月曜日は7時起きで頑張りましょう。
コンセンサスも書いてありますので、みんなは大体どれぐらいで思ってるのかなっていうところが分かりますね。
あとはですね、そのトレーニングというか、まあ、その実際にそれで投資をすることは、まあ、週末なのでできないんですけれども、週末にいろいろ、まあ、おそらく明日の、夕方ぐらいにはいろんなニュース、あの EU の首脳会合のニュースが出てくるので、その結果を見て、その今日までのいろんなその、まあ、私たちのような人間のコメントを見て、じゃあ週明けのユーロどうなるんだろうっていうのを想像してみる。でそれをこう書いておいて、で実際に答え合わせをして、お、大体思った通りだなとか、全然違うじゃんとかって、そういうので、もしうまくいってもうまくいかなくても、じゃあなんでそうなったんだろうっていう、まあ、そういう解説も当然、まあ、後付けの解説を私もしますし他の人もするので、それと自分の考え方を比べてみるっていうのは勉強になるかもしれないですね。
花子ちゃんがさっき下降チャートを見て、妄想をしてたっていうことを聞きましたけれども、
はいはい、まだ妄想中です。
未来への妄想は
あんましないですね。
本当ですか。
その過去の動きを見て、うん、あ、それは予想になるのか、同じような動きになるかなっていう予想はしますけど、こうなるっていう予想はやっぱ難しいですね。
難しいですよね。
特にファンダメンタルズで動く場合は全くわからないです、どっちに触れるのかが。
それってどうなんですかね。こうなった時はこう、こうなった時はこうって、なんかシナリオをいくつか書くみたいな妄想の仕方ってありです か
例えば雇用統計でコンセンサスよりも悪くても、うん、なぜかなんか突発的に上がったりとか、うん、したりして、ね、乱高下して、うんうん、分かんないです。
ドクターどうですか。
あの事前に、例えば今日の数字が悪かったらこのぐらい、良かったらこのぐらいっていうのはシミュレーションというか想像、妄想するのはすごく大事だと思います。でそれによって、だんだんそのなんていうか相場感っていうんですか、そういうものが多分鍛えられると思うので、あのそれで実際に投資をするっていうのはまだちょっと次の段階にはなりますけれども、こういう材料が出たらこうなるだろう、こうでそれを事前に考えられるようになれば、あの、まあ、出るかもしれない材料ってある、結構いくつかは考えられることが多いんですよね。でもちろん本当の突発的な材料ってあるんですよ。戦争が起きちゃうとか、あのなんか事故が起きちゃうとか、そういうのは、まあ、もうしょうがないんです。それはもうストップロスに頼るしかないんですけれども、そうじゃなくて、まあ、例えば今晩、まあ、もう昔の話ですけれども、サルコジとメルケルが会うよっていう話があれば、じゃあそこでどんな話をするだろう、でそれに対し、まあ、またサルコジはうまくメルケルさんをこう誘惑しちゃうんじゃないかとか思えば、じゃあポジティブな反応が出るのかなっていうふうに、まあ、想像はできるわけじゃないですか。まあ、今回ね、オランドさんになっちゃったおかげでメルケルさんつむじ曲げちゃったわけなんですけどね。
やっぱり色男の方が良かったんだ。
ねえ、やっぱりでも、まあ、顔はね、ともかくとして、
サッカーもありますしね。
本当この24時間はドイツにとっては屈辱の24時間だったんですよ。イタリアに2回も負けちゃったんですから。
あ、そうですよね。そう、
サッカーで負け、さらに首脳会談でも負けたという、なんてこったっていう。ただこれで恐ろしいなと思ったのが、 決勝がイタリア対スペインじゃないですか、
はい、
これ多分イタリア勝つんですよ。
なんかユーロで勝った国は点点点点っていうのを聞いたことが。
そうなんです。前々回のギリシャ、前回のスペイン。で次はもうスペインは救済要請しちゃったんで、次に勝つのはイタリアだから、ユーロに勝つと救済を要請できる権利が手に入るみたいな。
ドイツが優勝候補だったので今回はそれはないかなと思っていたらこれですよ、
ね、これですよ、
はい。
まあ、もしかしたらスペインの財政支援なのかもしれないですけどね、銀行じゃなくて。
あ、なんかサッカーが面白くなってきますね、こうやって思うと。
一言じゃないでしょ。
私はちょっとサッカーあんま興味なかったんですけど、ちょっと結果気になります、
ね、意外に為替を見てるとサッカーも面白くなるっていう。
そうですね、注目したいですね。
いろんなこと言う人がいます、はい。ちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りまだ間に合うんです。取引期間は明日6月30日土曜日の午前5時59分までです。お急ぎください。なお今週のプライムチャレンジも対象商品は選べる通貨、通貨ペア、全通貨です。高野さん、明日の朝までの間って、まあ、トレードしない方がいいって言われそうな気がしますけど、はい。
持ってるポジションを閉じるっていうのが一番いいですけど。
持ってたら閉じる。
ユーロちょっと短期的にニューヨークの5番で売ってみたいなとは思うんですよね。今日結構買ってるんで、でもちろんその首脳会談でまた何が出るかわからないんですけれども、もしかしてちゃぶ台返しされたら嫌だなと思って買ってる人がリグってくるんじゃないかなと思うんですよ。
6月末ですしね、半期末ですよね、海外。
そうですね、まあ、でもそれはもうだいぶ昨日おとといで終わってるのかなと思いますけど、はい。
じゃあ今日買っちゃった人が、買っちゃったって変か、買った人が、
うん、買ってそう伸び悩んもうちょっと今また高値で伸び悩んでるので、まあ、もう1回ぐらい高値更新するかもしれないですけど、ニューヨーク5番に入るとその元気は多分ないので、まあ、突発的なニュースが出る可能性はありますから、ストップロスはちゃんと置いていただかないと困るんですけど。
明日の朝まではそんな感じで、はい、夜トレプライムチャレンジ虎の巻、このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。 FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。 FX プライムでは皆様のご要望にお答えして、ただいま午後4時から午後9時に限り、どんな時も広がらない完全固定スプレッド復活キャンペーンを実施中。パッと見テクニカルをはじめとした独自のマーケット情報や充実した取引ツール、そして完全固定スプレッド、 FX プライムは投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。詳しくはユーストリームをご覧の方はページ右下にあるバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。
ラジオ日経からのお知らせです。ただいまお聞きのライブストリーミングは、今年7月から IP サイマルラジオ、ラジコにサービスを統合することになりました。これからは、ラジコでラジオ日経をお聞きください。まだラジコをご利用になったことのない方は、この機会にぜひ、ラジコをお試しください。なお、6月末をもって、ライブストリーミングのサービスを終了させていただきます。詳しくは、ラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。
篠原茂明です。毎週水曜日の夕方5時15分から放送中の篠原茂明の輝く顔と輝く心に出演しています。ぜひラジコで聞いてください。
2012年4月ラジオ日経はラジコ全国配信開始。パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもラジコで聞こう、ラジオ日経。
さて、もう一人の患者さん、ルドルフさんは、前回問診票を出していただきましたので、今日は今のお悩みを お伝えくださいませ。
そうですね。今までデイトレードでやってたんですけど、これ今度スイングトレード。もともとスイングトレードって やってみたかったんです。ただ、やっぱり性格的に合わないなって部分があったんで、デイでやってたんですけど、コツみたいなのがあったら教えてほしいんです。
そうですね、まあ、ただ性格的に合わないと言われてしまうとですね、それはあまり向いてないのかもしれないんですけど、例えばポジション持ってると夜寝られないとか、ポジション持ってると仕事ができないとかっていう場合はもうデイトレードに戻していただいた方がいいかもしれませんけれども、まあ、そうでないんであればですね、まずはそのチャートを見るときに少し長めのチャートを見る、さっきヒロさんに申し上げたのと同じでいうことをやるのと、あとはその長いそのトレンドライン、細かいのではなくてですね、すごく長いトレンドラインを引いていただいて、それを中心にそのストラテジーを考えるっていうことをやっていただく。それとはあとはその、まあ、まず最初のうちはあまりポジションを大きく持たないっていうのは、デイトレードだったら例えば10ポイントで切るっていうのはありですけれども、スイングトレードで10ポイントにストップロスを置いておいたら、まあ、意味がないので、ですからストップロスをそれなりに離せるようにポジションを小さくする。でそうするとそのストップロスついちゃったらどうしようって言ってイライラすることもないじゃないですか、まあ、金額が小さいの で最初はそういうところからやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
質問なんですけど、デイからスイングに変わるときに見てたテクニカル指標とかってそのままですか、ただ単純に時間を伸ばしたっていう。
もともとテクニカル使ってなかったんで、トレードライン引くぐらいだったんで、そうですね、
変わらず、
あんまり変わらない、
うん、じゃあメインの時間足を長くしたんですか。
そうですね、時間足は4時間と1時間 と、今までデイで使ってた10分足、うん、これでやってます。
スイングも一緒ですか。
はい。
あ、そうなんですか。
まあ、スイングは10分足は見なくてもいいかもしれないですね、はい、
4時間足、日足とかは、
日足は見てください日足がチャートの基本なので、まずやっぱり日足を見てその大事なポイントっていうのを、例えば、日足のトレンドラインのある場所であるとか、日足 の、 直近何ヶ月間かの高値安値のフィボナッチの戻しの目処とか、まあ、あともっと細かく言うと日足の一目均衡の基準線の位置とか転換線の位置とか雲の位置とか、そういうのを見た上で4時間足で今度はじゃあ それに対してどうなってるんだろうと。意外にその、うん、日足の基準線のところにちょうど4時間足の雲が来てたりして、あ、やっぱここそしたら重いよなとかっていうのあるんですよ。だからそういうのを見つけてもらえるといいと思います。
テクニカルもうちょっといろんなものを挑戦してみましょうか。
そうですね、ストラテジー、高野さんのプライムストラテジーで、はい、一目均衡表を使ってるんで、それは見るようにしてます。
本当にチャートっていうのは、まあ、チャートってもともと海図なので、自分たちの行く先、来た道と行く先を示してくれる大事な見方ですから、その見方を最大限に使っていただいて、はい、であとはそのさっきも申し上げたように重大な指標であるとか重大なニュースの前はちょっと手控えるということですね、
はいはい、それでスイングもうちょっとうまくできそうですかね。
はい、ちょっと時間かけて調整しています。
時間かけてということで、そう、花子ちゃんがね、なんか変えたときはやっぱりちょっと時間かかると。
まだ私もずっと
時間かかる中
最中なの で、
でも一生ね、はい、自分探しの旅は続くんですか。
一生ですか。
そうなんですね。ルドフルフさん、どうもありがとうございました。本日は、会場の方に患者さんをお招きいたしまして、 FX ナイトホスピタルでお送りしてまいりました。ドクター総評をお願いします。
はい、それぞれですね、課題はあるとは思うんですけれども、一つ一つ基本的なことから積み上げていけば、きっと皆さん儲かるようになると思います。
ぜひそうなりたいところでございます。ドクター高野、 FX プライムの高野康則さん、ミンタメの川島博隆さん、ナースは花子ちゃん、高山エミリちゃん、延時なるみちゃんでした。そして金内彩子でお送りいたしました。本日も皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。